で今回の場合は、まあ、ある意味ぶつけ本番みたいなちょっと状態だったのでちょっと無茶ぶりをいつもしてるんですけど、まあしょうがないですよね、この臨床の現場ってそういうもんですから、まあね、
計画してやるもんでもないですからね。
いきなり重症のシマフクロウだったので、ね、うん、ただねやっぱり2人体制でやるとこの医療の質もすごくいいものが提供できると思いますね、まあ、今回の場合は、まあ、まず、まあ、応急処置っつってもすごく状態が悪かったので向こうで皮下保液をするとともに翼がもう本当にひどい状態だったのできちっとこうラッピングしないと着くまでにまた痛めちゃうってことあったので、まあそういう処置をして連れてきました。
だからドクターカーは本当に活躍してますよね、
う
ん、
そうですよね。だから今回みたいなこの治療っていうのももちろん使ってますけれども、おととしですかシマフクロウを野生復帰するときにも実はドクターカー使ったんですよね。
それは？
それはね、連れてって野生に戻すときに一時的に小さな野生復帰する前の動物を入れてこの環境に慣れさせるための
準備段階、
そう、ケージを野外に設置するんですよね、
はいはい、
で中でどういう状況かっていうのを観察をしなきゃいけないんですけれども、はい、まさかそれをテントで観察するというわけにもいかないのでドクターカーを持って行ってその中から、まあ、電気使いますからモニターカメラをつないで、で夜中観察すると、で万が一体調不良を起こしても、まあ、ドクターカーなんです
ぐ
そのまま対応できるということで、ドクターカーもいろんな使い方を、まあ、僕らも試行錯誤しながら、まあ、考えながらこう運用させてるということなんですよね。
幅広いですね。
そう、
そう考えると、
うん、でもねすごく使い道はあります。野生復帰させる時もそうですし、あと一昨年はねシギとかチドリ、
はい、
それを捕まえて、鳥インフルエンザの検査をしたり、採血をして血液状態を調べたりという、こういう調査もやったんですよね。オホーツク海側に、コムケ湖ってあるの分かります？紋別。糸辺の紋別、
はい。
それのちょっと東側に、コムケ湖っていう、まあ、本当に素晴らしい湖があって、
はい、
でそこに飛来してくるシギとかチドリを、捕まえて、で首から採血して、で口からこのウイルスを含んでる可能性がある拭い液、それを取って検査するって、夜中の調査なんですよ、夜中、
うん、
なのでそれも夜中に電気のない状態で採血したりって難しいでしょ。
ドクターか、
ドクターかそして中でそのまま寝られるという、
そうね、
そう
ですよね、
うん、ということでね、もう使い倒してます
ね。そうなんですね。だからこうじゃなきゃいけないっていう使い方はない。
そうそう、使う側がいろいろ考えて、ね、ね、これからそういう
使い道を、ね、より快適にバージョンアップしていったりしてね。
そうそう、だから今年もまあそういう形で大活躍してくれると思いますけども、なんせ今傷病症が多いので、それが一段落してからまたいろんな調査とかにもね活用したいと思ってます。
はい。